7月22日の JWTC のクラスを始めたいと思います。では先生よろしくお願いいたします。
それでは最初に一言お祈りさせていただきたいと思います。天のお父様、今日の JWTC のクラス Zoom によってではありますが、私たちを集めてくださり、共に神様の御言葉の学びができてありがとうございます。コロナの問題は引き続き厳しい状況が続いておりますが、どうか一日も早くこれが収束して、私たちの生活が日常に戻り、また神様のために様々な素晴らしい交わりと働きができるようにと期待しています。特別コロナの問題で様々な困難の中にある方々、どうぞお一人お一人に励ましと慰めと力を与えてくださり、命を力を与えてくださって、神様がお守りくださるようにとお願いします。今日のクラス参加したいと願われている方々、どうかご一緒できますように、主にお委ねし、イエス様のお名前通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、それではクラスを進めさせていただきたいと思います。最初に、皆さんのお手元に2つの資料がいっているかと思います。一つはこの遺贈物管理の神学シリーズというテキストですね。このテキストの8ページのものがあると思います。で、これページがついてないんですけれども、ご自分でページを1ページから8ページつけて、置いていただけると、私が講義するときに何ページ何ページって言った場合、そのページでご覧いただければと思います。もう一つは今日の講義ノートということで、講義原稿ということで、なんとですね、19ページも余分なものが配布されてしまって申し訳ありません。講義ノートだからって全部これをするわけにはもちろんいかないんですけれど、これには後で説明しますが、どういうふうな意味があるかということとか、大事な学びなんですけれども、とりあえず今日はこんなのがあるんだなっていうことを知っておくだけでいい情報も入れておきましたので、この点については後でご説明します。それで最初に、この講義ノートの方、コロナ禍を真正面から受け止める被造物管理の神学をっていう、そちらの方を開いていただければと思います。それではですね、最初にすみませんが、西田さんいらっしゃいますか。上沼先生と私のメールのやり取りから入りたいと思います。1ページ、講義のメモの方ですね。
コロナ禍を真正面から受け止める被造物管理の神学を、はじめに、以下は3日ほど前にいただいた友人、上沼正雄牧師とのメールのやり取りである。中澤圭介先生、前にも書いたのですが、NT ライトとフランシス・コリンズ医師の対談での方向づけには物足りないので、届いた NT ライトの God and the Pandemic を読みながら、同時に先生からいただいた資料と比較しながら考えています。先生の以下の文章に納得しているのですが、それは先生の試作の結果からなのだろうと推測しています。NT ライトは、バーチューローダン、ローパン、ボンって言うのかな、ごめんなさい。では、クリスチャンの行動についてしっかりと方向を出していますので、被造物の嘆きとつぶやきを中心にまとめているのは、それはクリスチャンには意味があるのですが、クリスチャンが今のコロナ禍でどのように行動していくのかは見えてこないように思うので気になっているところです。実はローマ書1章の神の怒りの啓示のことで、千葉恵教授が真の哲学でしっかりとその意味付けをしていて、その視点を入れて私なりに現行のアメリカの再感染の増加のことを踏まえて文章化に挑戦しています。仕上がる かどうかわからないのですが、大変なチャレンジです。以下の先生の文章も使わせていただければと思っていますが、よろしいでしょうか。それにしても、この年になってこのようなパンデミックに遭遇することになるとは思っていませんでした。静かに生活できるのかと思っていたのですが、コロナ禍の情報を日々確認しながら考えています。先生もどうぞ続いてお元気でいてください。まだすべきことがあるのだと思わされています。感謝とともに、上沼。
はい、それでは、今度は上沼先生に私が送った手紙、小倉夫人。
上沼正雄先生、メールをありがとうございます。いつも先生からの私たち日本人牧師への励ましのメッセージを読ませていただき、大きなヒントをいただいております。メールを受け取りながら、普段あまりレスポンスもせず、感謝の言葉をお伝えしないでいること、申し訳なく思っております。お許しください。送っていただいているメールを読ませていただきながら、いつも恵みをいただき、感謝しております。引き続き、先生でなければ語ることのできないメッセージを、私を含めた日本人牧師たちに送り続けてください。皆、自分の牧会生活に生かしていると確信しております。ところで、現在の日本の福音派の教派においても、このところ世代交代が急ピッチで進み、60歳ぐらいの方々を上限に、50歳前後の先生方が中心になって、活発な活動を展開しております。コロナ禍の問題は、この世代交代のスピードを予想以上に早めていると思っております。先輩の90歳前後の先生たちの多くは、すでにこの世を去られ、私の世代の牧師たちも、集大成を試みている時期に入っています。私も今は、教派や神学校、神学会などでは、最前線に立つべきではないと考え、分をわきまえながら、自分の責任を果たしております。というわけで、先生にもご尽力いただいた JWTC のクラスでは、3年かけ、万物の復興を視点に置いた終末論を講義し続けております。この視点に立つなら、最終的には、全人類が神の贖いに含まれない限り、神の贖いのドラマは失敗したことになります。果たして聖書全体は、そして聖書のすべての聖句は、そのことを物語っているのだろうか、それを日本のクリスチャンにどのようにしたら納得できるのだろうかと、日々格闘しております。これは結局、80年代半ばから私が提唱し続けてきた、被造物管理の神学の最終章ということになります。聖書のグランドストーリー的な理解によれば、新創造の世界では、贖われたキリストとの共同相続人であるクリスチャン、結局全人類は、新創造の世界ではキリストと共に、今の世界とは比べることのできないスケールで、新創造の世界を管理していくのだと確信しております。私の一番大きな疑問は、こんな当たり前のストーリーが、なぜ聖書信仰者の間で認知されないのかわからないということにあります。JWTC はその実験部隊ということになります。Zoom によってその実験部隊が各地に広がっていることが分かってきました。ところで、トム・ライトの神とパンデミックは来月初めには鎌野先生によって翻訳出版されます。しかし、先生も前回のメールでご指摘の通り、ライトの神とパンデミックを翻訳するだけでは、今のコロナ禍のもとにある日本人には、クリスチャンであっても、さして大きな意味はないかなと思っております。ライトらしさが溢れている聖書の読み方とメッセージの巧みさに感動する箇所は多々ありますが、コロナ禍という特殊な問題を扱った書物としては限界があるでしょう。私の講義原稿では、私と書いてあるところが、ライトなのか、長沢なのかと迷われるかと思います。原稿を書いている段階で、JWTC のスタッフからも繰り返し質問を受けました。講義の中でも、講義が終わってからも、同じ質問を受講生から受けております。これから翻訳された書物が書店に並ぶと、私が紹介しているようなことは書いてないと言われることも間違いありません。そしてこのことが、私の講義の最終目的である 自分で自分の神学を物語るということの始まりに過ぎないと考えていただくスタート地点に立つことなのだと分かってもらえるのではないかと思っております。聖書の物語を読むとは、結局究極の著者である神の物語を読むことです。神の物語を読むとは、聖書の著者、例えばモーセ、預言者、パウロ、誰でもよいの物語を読むことです。聖書の著者の物語を読むとは、聖書の読者である自分の物語から読むということに他なりません。まあ釈迦に説法ということになりますが、私の講義原稿はすべて中沢啓介が解釈したライトの考えということで、どこからでもご自由にお持ちください。学術論文であればそうはいかないのでしょうが、私たちの啓蒙活動の文章であればライトの名前も中沢の名前も出さず、出したければ出していただいて結構ですが、上沼先生ご自身の言葉として自由に利用していただければ光栄であり嬉しく思っております。しばらくコロナ禍問題は続くでしょうが、お体には特別気をつけ、先生にしかできない神様の大きな働きを進めてくださるようにと心よりお祈りしています。長いお返事になり、お時間を取らせて申し訳ありません。また日本でお会いできますことを楽しみにしております。
どうもありがとうございました。私はあんまりこのメールとか手紙のやり取りをしないことにしているんですが、相手の方々にもお時間取ってことは申し訳ないんですけれども、そういうことはしないで、口頭でするか、あるいはお返事書かなくても、先生のことだから大体こうだろうということでいいんじゃないかと思います。もう一つは、私の言葉とか文章というのは全て公人としてなされるべきだと考えていますので、誰がいつでもどこで読んでもどのように利用されても構わないということでございます。ご自分の責任でお使いくだされば結構だということでございます。で、私はもし本当に必要であれば、どんな、討論にも応じますし、質問にもお答えしますけれども、多分その一つの質問にお答えしようとすると、背景から始まって根本的にいくつかの問題を言わないと納得していただくことは難しいと思うんですね。それをメールでいちいち書いてますと、おそらく本当にこういうふうに何ページものお返事になってしまうので、皆さん方はですね、牧師にいろいろご質問したり手紙出した時には、もしお返事がなければ、先生はそれよく解釈してくれてて受け止めてくれたと思ってですね、先生困ってるんだろうなんて思う必要ありませんし、だからこういうこと聞いちゃって悪かったんじゃないかなんて思う必要は全くありません。我々は公人である以上ですね、 100% どの人にもオープンアベイラブルにしております。で、もちろん私たちにとって一応個人情報とか秘密にしなきゃならないことがあれば、それは言うことはありえませんけども、しかし基本的に私のこと、あるいは教会のこと、その他のことだったら、もうすべてどなたが聞いてもいいというふうに考えております。よくね、ズームのところでここは録画撮っているので、ちょっと、消してって言って、そういう、私もズームいくつか会合出てるんですけれども、そういうズームが司会者というか講師がいらっしゃるんですけど、私はここは決してって言わなきゃなんないところは、たとえ仲間であっても言うべきではないと。で、仲間に対して言ったことは世界の誰が聞いてもそれはいいんだと、批判されてもそれは当然のこととして受け止めなければいけないんだ、そういう責任がやっぱり牧師っていうのは、公人っていうのはあるんですよね。プライバシーはあります。牧師にもプライバシーはありますけれども、すべて言動は公人なんだというところで、皆さんも私を含めて、いろんな先生方に接するときには、接触していただけたらいいかと思います。基本的に牧師は誰かを差別したり、嫌な思いを持ったり、あるいは煙たがったり、そういうことはいたしません。そういうタイプはあるんですよね。ペースが合わないとかね、めんどくさいとかね。それはありますが、そういう人であればあるほど、反対に、私のケースであれば、反対に親切にし、にこやかにしですね、調子よくやりますので、大体そういうのは牧師はしてくださると思いますので、遠慮なく自分の先生を尊敬し、また慕って、 ご質問なり反論なり何でもなさってください。で、先生の人柄ってよく現れてですね、ああいい先生なんだなってね、大抵の方は分かっていただけると思います。今余分なことはありましたけれども、それで要するに NT ライトのことを言おうと私がもし紹介したら、私と NT ライトが言ってることはもう区別できないぐらい大体同じような気持ちで語っています。ただその本で翻訳し本で書かれてないことを背景とか他の本で述べていることとか様々なことを私の場合は入れて紹介しているので、今度新しく本が翻訳された時にその本には出ていないんだけど、なんで中澤先生こんなこと言うんですかとご質問が出ると思います。出ることは極めて正しいことでありいいことだと思っております。ただその時にですね、お答えは神とパンデミックの本は書いてなくてごめんなさいと、ただライトならこう言うだろうと思う事柄、いろんな本で述べている事柄をあっちゃこっちゃ自分で覚えてる範囲で探してライトになりすまして、しかも時にはですね、ライトがこの日本の JWTC で講義をしたらこういうレベルの人たちにはこういう言い方するんじゃないかな、ここは完全に私の憶測になります。バイライト私が大好きで、ライトの気持ちになって書いているというところがありますので、結論から言うとライトの文章を言いながら全ては中澤の文章だということを覚えておいてください。私私私って書いているのはですね、ほとんどがライトの文章であることは間違いないんですが、その辺が曖昧になっているようなところは、私が書いたところです。特にこの後上沼先生が引用しているところが 2,3 ページ長いところがあるんですけど、それはやっぱり私は勝手にこの最後の講義のところで講義したことを引用されていますので、これは中澤の文章ですと言わなければならなくなります。まあそういうことですが、我々友達ですがこんなことをやっていることによって、牧師たちや神学者のことを知っていただくことができればいいかと思います。私も分かんないことがあったら本当に NT ライトに会いに行って、アメリカにも何回にも会いに行きましたし、もちろんオックスフォードにも行きましたし、そして一生懸命質問して、分かったことは質問してもこっちの質問が通じていないほど私の英語力がないっていう、それはよく分かりました。お返事もあんまりよく分かんないんですけれども、まあ大体、自分の言ってること賛成してるかな反対してるかなっていう程度で入ってくるような、そういう状況です。さて長くなりましたがテーマに移ります。今日は船の右側に書いた被造物管理の神学シリーズその1、福音は被造物管理権の回復を含むのかというところを読んでいただきますが、その前にですね、講義のノートの方をちょっと読んでみたいと思います。3ページのその1の補足説明というところです。補足説明へ1ページ冒頭に挿入するということで、今から30年ほど前のことである、私は母校の聖経神学校でヘブル人への手紙2章を講義していた。その時突然御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますという衝撃的な体験をした。キリストの贖いによってクリスチャンが神の子になったのは、この被造世界を王なる祭司として管理するためであると示されたのだ。それは私にとってパウロがダマスコ途上でイエスに出会った目から鱗の体験に似ている。それまでの私の福音理解は、キリストが十字架で世で死なれたのは私の罪のためである。もしそのことを信じるなら私の罪は許され、神の子になって天国に行くことができるというものだった。クリスチャンになってからずっとそのように教わり、牧師になってからもずっとそのように教えてきた。ところがその時、そのような福音理解が私の中で音を立てて崩れていった。福音とは私の罪が許され私が天国に行けるということではない。聖書全体が明らかにしている福音とは、十字架上で死によみがえられたキリストが全被造物を支配する王に即位し、キリストを受け入れる人々クリスチャンのことに神の御霊を注いでキリストとの共同統治者に任命するということだった。このような新しい福音理解を示され、私はただただ呆然と教壇に立ち尽くした。それからのちに全く覚えていないという経験が、まあ、30年以上前にあった ったんですが、ヘブル人の手紙2章が実はこの内容になります。それではテキストの方、菅野さん読んでいただけますか。
従来の福音理解を見直すっていうところからですね。
そうですね、はい、
聖書の中にはキリスト者の歩みを大きく変えてきた聖句がたくさんあります。しかしヘブル人への手紙2章をそのような箇所として取り上げるキリスト者はいないでしょう。このことは実はとてもおかしなことだと思っています。なぜならこの箇所は世界中の教会とキリスト者の歩みを大きく変えてしまうメッセージを明らかにしているからです。なんとイエス・キリストの十字架の贖いはもともと創造時に人間に与えられていた被造物の管理権を回復するためのものでもあったというのです。キリストの救いとは私たちの罪を許し天国に導いてくださるというだけではありません。私たちキリスト者がこの地上の生涯において創造者である神と共に被造物を管理するということが含まれているのです。キリスト者はよく求道者を導くために4つの法則を用います。あるいは子供たちに救いを説明するとき字のない絵本を見せます。そこでは福音は神、罪、十字架、天国の4つのポイントでまとめられます。イエス様を信じると天国に行けますと教えます。するとクリスチャン生活では地上の歩みには差したる意味はなく天国に行くことこそ重要なのだという印象を受けます。カトリックにおけるダンテの神曲やプロテスタントにおけるジョン・バニアンの天路歴帝のイメージです。このような福音理解は無論間違っているわけではありません。キリスト教会が最も大切にしてきた真理でキリスト者の誰もが心より信じているものです。しかしもし福音がこのような内容だけですとキリスト者が今の世で生きている意味は出てきません。罪が許されるとあとは天国だけという感じです。教会はまるで天国行きの列車のようです。実際多くのキリスト者は今の世界は罪と悪が満ちていて何の益もなくただ滅ぼされる存在に過ぎないと考えています。文化や学問、芸術やスポーツ、趣味や仕事、社会や国家、経済や政治、宇宙や自然界などには何の意味もないのです。しかし果たしてこのような福音理解で良いのでしょうか。神様はこの世界や人間の地上の営みに対し何も期待されていないのでしょうか。キリスト者たちには罪を犯さないで早く天国に来なさいと言われているのでしょうか。私にはどうしてもそのようには思えません。この世界を作られた神様はキリスト者にその被造物を管理しなさいと大切な使命を託されたのではないでしょうか。キリストの福音はこの素晴らしいメッセージを含んでいるのではないでしょうか。私はヘブル人への手紙2章6節から13節にこのような福音理解が明らかにされていると思います。今月はこの聖書箇所をご一緒に見てまいりましょう。
はい、それじゃあ今度は西田さん、ヘブル人の手紙2章というところを読んでいただけますか。
ヘブル人への手紙に、2章ヘブル人への手紙の著者はキリストの贖いがキリスト者の被造物管理権の回復を含むことを一つ一つステップを踏みながら丁寧に解説しています。彼はまず人間とは何者なのかと問いかける詩篇を引用します。ある箇所である人がこう証ししています。人間が何者だというのでこれを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。ヘブル 2-6 詩篇8篇の作者はこの宇宙を眺めて人間がいかに小さな存在であるかを告白します。この宇宙はどこまで行っても果てしなく広大で神秘に満ちています。それに比べ人はとても小さく虫けら同然のような存在に過ぎません。ところが神はそのような人間に特別目をかけてくださっています。なんということでしょう。続いて詩人は人間が他の被造物を管理する存在として作られたことを歌います。あなたは彼を見つかいよりもしばらくの間低いものとし彼に栄光と誉れの冠を与え 万物にその足のもとに従わされました。7節と8節全般。創世記1章は人間が神の形に作られ、創造物を管理する使命が与えられたことを明らかにしています。詩人はその記録を取り上げ、人間と非造物の関係に言及します。そして人に与えられた非造物管理権を栄光と誉れの冠と表現します。栄光とか誉れは本来神にのみ属します。ところがその言葉が人間の使命に対して使われています。神にのみ属するはずの万物の支配権が人に分与されたからです。詩人の言葉を引用した著者は続けて他では見られない興味深い議論を展開します。万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。8節後半、著者はここで、では現実に生きている人間を見てごらん。詩人が叫んだように、万物は人に服してはいないではないかと問いかけます。神は創造されたもののごく一部ではなく、すべてを人の管理下に置かれました。しかし、現実の人間は全被造物を管理できてはいません。なぜでしょうか？理由は創世記3章に記されています。そうです。人間の堕落の出来事です。人間は神が食べてはいけないと言われた善悪を知る知識の木から取って食べてしまいました。人間が罪を犯した結果、被造物が虚無に服し、被造物全体が今に至るまで共に生みの苦しみをしているのです。ローマ8章20から23。ところが著者はイエスの話をと突然持ち出して、議論を違った方向に大きく展開します。ただ、御使いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。9節。著者は一旦人間から目を離し、イエスについて考えなさいと言います。人間となられたイエスが死を通して万物の支配者になられたことを持ち出します。先に人間に与えられていた栄光と誉れの冠は死の苦しみのゆえにイエスご自身に与えられたのです。しかもそれはイエスのためではなく、すべての人のためであり、神の恵みによるものでした。著者はさらにイエスに授与された万物の支配権が再びキリスト者に与え直されたことを解説します。
はい、どうもありがとう。これをただこう淡々と読んでいただくと、初めのうちはなんとなく分かったんだけど、なんか変な難しいことがいっぱい書いてあるっていうことは分かって、読んで一応は言葉面は終えたんだけど、一体本当のところ何言ってんのか真意が分からないっていう気持ちになるんじゃないかと思います。私も書いていてですね、これを一通り読んでみたら、そっと皆さんが分かってくれたら苦労しないんだけれど、多分ですね、なんかごとごといろいろ書いてるけど、どういうことなのかって、で、ここでですね、読むのをやめまして、簡単に、言いたいことを私の口でまとめています。で、そういうことが書いてあるんだっていうことをですね、後の続きと、これまで読んだところをもう一度確認してくださると、あ、なんだ、そんなことだったのかよく分かったっていう話になると思います。まずですね、ヘブル人の手紙著者はですね、2章において、いきなり、詩編の8編を引用するんですよ。詩編の8編を。で、詩編の8編を読むとですね、人って何者なんだろうねってこう、詩人は叫ぶんですよね。神様よりも、天使よりも、ちょっと低い存在として作られた人間が、天のある星でも、月でも、太陽でも、何でも支配するって教えている。被造物を支配するって、詩編の8編は人間について教えてるんだよね。だから人間って何者なんだろう、すごく偉大な人物になりますよね。 本当に天体であれ、自然界であれ、それを支配できる人間なんていうことが人間であるとすればね、その人間ってすごいよね、神様と同じじゃんっていう感じになって、それが詩編の8編の意味なんです。で、それを引用した後で詩編のヘブル人の手紙の著者はですね、ところでちょっと待てよと、この世界見てごらん。詩編の作者は星や太陽や自然界やみんな見たら支配するって言われてんだけど、創世記もそう言ってんだけど、現実には全然そんなことないでしょ、まあ、コロナがあるから、東日本大震災が起こるから、まあ、いうようなことを言ったかもしれない。ヘブル書の著者が今日本に来てたら。全然人間の支配下になんかないですよね。って、こう言ったわけですよ。そうだよね。ところで、ちょっと待てよ。この人間に失われたのは何でかって言ったら、あのアダムの堕落より以来のことなんだよね。これが歴史的にどうだったか、いつアダムが生まれたか、いろんな問題山ほど皆さんの頭には浮かぶと思うけど、これも聖書はストーリーだから。とにかくね、人間が作られ、人間が堕落した。そのことを神様は伝えなきゃいけない。ということで書かれたのが創世記だから。人間は初めに被造物管理するように作られたんだよね。でも現実には、被造物は人間に服していないよね。っていうことを言ってるわけです。ヘブル書の著者はね。でも、ちょっと考えてごらん。イエスのことを考えてごらんって。本当は人間のこと今まで言ってきたんだけどね、突然イエスに話が飛んじゃうのが10節なんですよ。イエスは十字架にかかってね、万物を支配するっていうことをね、実現したんですよね。これが今からどんどん言おうとしていることなんです。で、イエス様が被造物の支配っていうのをね、実は人間に回復したんだよ。人間に回復したんだっていうことがポイントなんですよね。で、もともとイエス様が神様ならね、そして被造物すべて作ったんだから、支配してるに決まってるんですよ。十字架にかかんなくたって、イエス様はね、万物の創造の初めから、歴史の初めから、全世界の創造者であるかつ支配者だったんですよ。で、人間がそうだって言ったのが詩編で、そうなってないっていうことに疑問を持ったのが、ヘブル書2章の著者なんですよ。で、イエスはね、十字架にかかって復活して、被造物支配っていうのをね、回復しましたよ。取り戻しましたよ。自分に対してじゃないです。イエスは自分に対して取り戻す必要なんかなかった。人間に対して取り戻してあげたんだよっていうのが、10節で、この今のさっきのところで言うと、神が多くの子たちを、2ページ目でしょうかね。下から2段目の左からのところで、10節に、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされた。これイエスのことですよね。万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことだったんだというふうに言って、イエスは十字架にかかって万物の支配権を人間に回復したんだよ。そしてさらに11節から13節、一番下の段落2ページの11節から13節の引用のところを、ね、読んでみると、生徒する方も生徒される者たちも全ては元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことは恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに。私は彼に信頼する。またさらに。見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。これ意味が非常にわかりにくいんだけどですね。人間を兄弟にした。兄弟にしたって何って言ったらね、相続権を持つ神の子にしたっていう意味なんですよ。つまり奴隷は相続権がない。被造物の支配権はない。でも、クリスチャンに対しては、神のキリストの相続権をクリスチャンと一緒に分かち合うために作られたんです。本当は創世記一章で。でもそれ、ちょっと罪を犯して離れちゃったから。間違っちゃったから。十字架と復活によって、その離れた被造物の管理権を元へ戻してあげようというのが十字架と復活の意味なんだっていう解説が、ヘブル書2章の著者の解説なんです。ところが、で、今私の話聞いたら、あ、そうか、やっぱりヘブル書の著者はいい、ことを言ってるんだな、って賛成していただけると思います。まあ、賛成できなくてもですね、なんとなくそういうこと書いてあるな、後でゆっくり読んでみようかと思っていただければいいんです。ところがですね、ここをそう読んでいる聖書学者や牧師たちがいないんです。 本当にいないんです。私の恩師、村瀬俊夫っていう先生が、まあ、自分の生涯の書物でヘブル人の手紙の本を出版したいんだ。そう言ってきたので、私もじゃあ協力しますって言ってですね、ヘブル人の手紙2章の本出版、頑張ってくださいって言って、私も100冊注文して、そして出版したんです。私も、一番初めに2章開いて読んだら、村瀬先生ほどの人、この方は本当に優れた人なんです。ギリシャ語や英語はもうそれこそ天才的にできますしね、哲学の専攻の人ですから頭がいいんですが、ヘブル書の2章、これキリストの話だ。キリストが初めから全てを支配している。それで結論はキリストは天使より勝っている方です。ヘブル書の2章のこの1章は天使キリストを比べているわけだから、2章もそれの延長線上で書いているんです。ピリオドなんで。これ村瀬先生だけじゃなくて、まあ我々の世界で言えば F.F. ブルースとかですね、もう使徒行伝の有名な書物ってのは日本語でもね、2、30冊か4、50冊はあると思います。説教書もあります。私が見る限り、一人も私が普通に読んだ、皆さんが今読んだら読むようには読んでいる人はいない。まあ、嘘だと思ったらって、嘘だと思わないと思いますけど、嘘だと思ったらね、仲介書、手元にあるものでも、学校にあるものでも、どこでもいいから、お調べになってください。でもしあったら、圭介、先生ありました。言って教えてください。私は100冊以上調べました。いろんな進学校の図書館行って調べました。そこだけですけど調べました。私が言ってることを書いてある方は、未だに見つかりませんでした。ただ、同じことを考えている人が2年前の本に出ている。これを NT ライトの神とパンデミックスの本の中で読んだんです。それで私はですね、本当にその人の本をもうすぐに買って読みました。そして私は嬉しかったです。ただし、残念ながらヘブル人への手紙についてはそのことは何にも論じていないで、引用もありませんでしたけれども、実はこの本なんですけれども、この本は2018年に出された本です。NT ライトの下で博士論文を書いたんです。それはローマ書8章30節を中心に書いたんです。29節30節を中心。で、これ、この前の NT ライトの本を紹介したときに、この本の名前とこの本の中身もちょこっと紹介しました。この本がですね、NT ライトのもとに書かれたもんですから、私は本当にびっくりして、そしてこの本を早速注文して読みました。ヘブル書2章中が出てくるかと思って、後ろにね、聖書の作品が普通あるんですけども、それがないのでですね、全部丁寧に読まないと、ヘブル書2章が書いてないっていうことがわからなかったんですが、とにかく一通りまあザクッと読んでみたら、残念だけど、ヘブル書2章、私が言ってるような読み方してくれてるんじゃないんだ。でも、この人がですね、ヘブル書2章を引用しない理由っていうのは僕の推測ですけど、あるんです。それは、新約聖書の専門的な学術論文を書くときに、パウロが言っていることをヘブル書に結びつけて書くことは、学者の世界ではありえない、許されないんです。ヘブル書の著者とロマ書は違うでしょ、著者は。だから、ロマ書の8章を解説しているとき、ヘブル書の2章もこう言ってるよねっていうのはですね、学者では、言ってはいけないことなんです。著者が違うんだから言ったって言ってなくたって関係ないでしょ。これで、いわゆる学術論文を審査する人はね、こんなところ削除って言われるんですよ。これはその学会の世界を知らないとわからないことなんだけど。だから、この方がヘブル書2章をそう読んでないとは言えない。ただし、この方はロマ書において、詩編の8編は今私が言ったようにヘブル書、2章を解説しているとは言わないけれど、詩編の8編はそういう意味です。人間の被造物管理権が失われました。その失われたのをパウロは回復して、栄光という言葉を使っている。栄光という言葉、人間の栄光という言葉を使っている。人間の栄光って何って言ったら、被造物の管理権を回復したことなんだ。キリストの栄光って何なのって言ったら、キリストが被造物を、すべてを治めているっていうことこそ栄光なんだ。ということを一冊かかって延々と論じているんです。 で、その論じている資料の中身は、今日の講義資料の最後のところで、10ページか15ページぐらいですね、栄光という言葉のね、引用ね、なんでこんなこと書いてんだろうかと思うのは、私はこの方の書いていることにですね、非常に面白いと思って、ヘブル書じゃないけど、で、今日後半の授業では、ロマ書の8章をやるから、やっぱりね、この時に誰も言ってないことで人間が被造物の管理っていう責任を負わされて一生懸命やってるんだよ。それこそクリスチャンの生きている使命なんだよっていうことをね、これをもう言う、もう絶好の機会であると、この本を紹介し、コロナのきっかけでね、それこそ自分勝手に利用しているわけなんです。でも、私はなぜこのことを言いたいかっていうとね、本当にクリスチャンの生きる目的何って言ったらね、被造物の管理なんですっていうことに到達しないと、そこまでいかないと聖書は読んだことにならない。最初から繰り返している何でも何度も言っていることはですね、どういうことかっていうと、あ、死んだら罪許されて天国に行けますっていう、そういう話になっちゃってるんです。だからね、伝道会でキャンプで決心すると、イエス様あなたの罪のために死にましたよ。信じますか？信じませんか？信じます。そう。よかった、祈りましょう。悔い改めて、はい、あなたはこれで天国行けるようになりました。信じて歩んでください、頑張ってくださいってこう言っておしまいになるんです。それからあとはあるとしたら清めなんです。で、清めが清められたり清められなかったり中途半端だったりするんですが、それしょうがない。最後に起こるのは栄華って言ってですね、栄光の体に変えられるっていう話になるんです。これがピリピ書3章21節、今日は後でまた引きます。だから、信仰義人の後で、成果が続いて、栄華が続くんです。という段取りで、ロマ書を読むのが、2000年間の伝統になっちゃったということなんです。だから、ヘブル書にそんなところ言葉が出てきても、そんなことは読むことはできない。クリスチャンが被造物管理の責任を負わせられてるんだ。そこに回復したんだなんていうことは、思いもつかないんだと思います。私もそんなこと考えたこともなかったんですが、神学校の授業でヘブル書を読んだときに、まあ、そういうことだ、あれ変だなと思って調べ直したっていう、たったそれだけのことなんです。そして私の確信は、ヘブル書2章をちゃんと日本語で読んでもそう読めるはずだと思うのですが、新改訳2007年度版だったらね、ちゃんと読めばそう読めます。8節の翻訳から。まあ、問題なんですが、8節かな、9節かな。で、ここにもう一冊聖書があってですね、これ2017年版というのはこれなんです。これは、実はですね、8節の訳が正確に訳されているんですね。ちょっとこう開いて、大事だから読んでみますね。ヘブル人への手紙2章の8節に、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれたときって、人の下に置かれたときってこう訳してるんです。これは人間のもとに置いたって、万物を置いたっていうんだから、万物支配権は人間のもとにあるって訳してるんです。でも、この訳を読んでも、仲介者たちは多分、人の下ってのはもともとギリシャ語では彼の下って書いてあるんです。彼っていうのは、キリストだと。詩篇の8編を、キリストを読み込むっていう、癖がついてるんです。人のことは何者なんだろうって言ってるんだから人間のことに決まってるじゃんって僕は思うんだけども。それがいつの間にかキリストと読む伝統がある、メシアと読む伝統があるって。実は一番いけないのが、古代のイエス時代のユダヤ教の文書の中に、詩篇の8編の人の子、あるいは人間として言われている事柄はメシアであるという文献があるんですよ。この先ほど言ったレイコフという人の本の中にもこの文献がいっぱい書いてあるんです。だから僕たちはそういう文献知らないので、詩篇の8編を読んだ時に、イエスだなんて読むことはなかった。僕は読まなかった。でもね、新約学者たちがなぜそう読んじゃうのかっていうとね、当時の1世紀の文書の中に、詩篇8編のこの人の子というのは、メシア、来たるべきメシアのことであるっていうことが結構あるんですよ。それを頭の中に入れちゃうとね、これはキリストなんだってすっと読み替えちゃうって、読み替えることができちゃう。 聖書学者っていうのは古代の文献を調べますので、ね、だからそちらに引きずられちゃうんですよ。単純に読んだらいいって。で、ローマ書を単純に読んだら、もうそれはもう文句なく栄光、人間の栄光は被造物管理なんだとなります。これローマ書8章ですので、後半の授業であります。ですけれども、ヘブル書2章を読んでいるときにはそれ区別しちゃうので、ローマ書の5章も実はそう読んでいないので、なんで読んでいないかっていうと、この著者が初めてそう読むべきだと、博士論文を書いたわけだから。博士論文っていうのはですね、今まで誰も言わなかったことを書かないと博士論文にならないんです。普通の、まあマスターとか普通の学士でしたら、論文いくら書いてもね、オリジナリティはなくていいんですよ。でも博士論文っていうのは絶対に他人が言わなかったことを言わないと、博士論文には通過しないんです。ローマ書8章の30節、29節、30節を、そういうふうに被造物管理ということに読んで博士論文を取ったということは、そこをそう読んできた人は今までローマ書においてもいないっていうことです。ヘブル書においてもましてやいないはずなんです。でも、この人がこう言ったときにね、NT ライトもそうだなってこううなずいたから通したわけです。そして、こういう本が出ると、私がいくらヘブル書2章から言ったって、世界の誰も日本の誰も、法の教会の誰もとは言いませんけども、誰も、そんなことを、相模大野の田舎牧師が、なんかそんなこと発見するなんてありえないことでしょって、僕もそう思ってるけども、そうなんですよね。これは逆にそうわかると、学問って不思議なもんでね、そうだっていうことがね、認知されるとね、そう読んだらみんな全てのことがそう見えてくるっていうのはわかるんですよ。ね、万有引力の法則でもそうですし、アインシュタインもね、アインシュタインのね、研究して相対性理論を言ったら、人間の常識ではそんなこと気がつかないっていうか、ありえないんですよね。でも、数字上、計算上必ずそうなるって言ったらですね、そして、いろいろ実験すればやっぱなるんですよね。で、証明されるんですよ。そうすると、やっぱり、あ、みんなそうだって、アインシュタイン以後は、アインシュタインの研究なんか何も知らないし、読みもしないし、納得なんかしてないけども、アインシュタインの相対性理論、事実として受け入れていかない限り、学問は、それ以後の学問は進まないんですよ。それが学問というものの性格なんです。私は被造物の神田神学ね、そんな偉そうなこと言ってっていう意味じゃなくて、僕は本当にこんなこともどうして、皆さん方は分かんないのかなっていうか、発見するのに、私はいつも自分が間違ったのかな、自分が間違ったのかなと思います。そんなことが、書いてあるっていうことが、このヘブル書2章で言っていただきたいことで、後半、ローマ書の8章に移りたいと思います。ちょっと5分休んで、すみません、11時からまた2、30分で終わりますので、後半に入りたいと思います。お答えしましょうか。
では、11時まで休憩といたします。はい、11時から再開いたします。それでは後半の部分を開始したいと思います。よろしいでしょうか。それでは先生よろしくお願いいたします。
それではもういきなりクラスに入っていきます。それでは次にですね、5枚目ですが、これは資料の方の5枚目ですね。もともとの船の右側の方の原稿の 5枚目です。ここに福音の中核は天国の先取りにあるというタイトルで、書かれているところですね。簡単に言うと5ページ目ローマ人への手紙全体の流れっていうところはですね、普通の人が読むとここに上から2段目に書いてあるんですが、多くの方々はローマ人への手紙は深遠な神学的テーマが論文のように書かれていると思っている、そして前半の8章までは教理、12章から実践が書かれている、その間の9章から11章はイスラエル史に関する付録おまけとして挿入されたとしておる。で、さらに教理の部分では、5章までは信仰によって義と認められるというキリスト者の信仰義人の問題、6章から8章までは御霊によって清くされるというキリスト者聖化が論じられていると解釈しています。これが、私の先ほど言ったように、ロマ書を読むときに、どの人も読むのは、1章から3章、罪の自覚、4章から5章、信仰義人、6章、7章、8章は、これは7章は、6章7章は聖化、8章が栄化、栄化っていうのは栄光の体に変えられるっていう、 そういう読み方をしてですね、これ組織神学上の罪、信仰義人、聖歌、栄歌っていう、そういうフレームが組織神学にあるんだけど、それをロマ書に読み込むんですね。でそれがもうロマ書の読み方の伝統になってしまう。でも、これを聖書は物語であると。ロマ書だって手紙なんだけど、パウロが生きた、そしてローマの人たちへの生きた物語として読んでいくと、そんな、信仰義人、聖歌、栄歌などとぶつ切りにやって、そして聖書を読むなんていう読み方、やめた方がいいってなるわけです。それで、一章から八章まで、大体全部が信仰義人なんだ。その信仰義人の八章、最後のまとめっていうことでもって八章出てくるんだ。という読み方でですね、今までちょうど何か魚をこうぶつ切りにして、頭、胴体、尻尾みたいなね、こう感じでもって、罪、信仰義人、聖歌、栄歌、あとは実践みたいなね、なんかそういうロマ書の読み方を、ほとんどこれね、もう中間書書くとそういう人たちが伝統だから、それはもうルターが書こうが、誰が、カルヴァンが書こうが、最近の人たちが書こうが、みんな、そういう流れを基本的にもう頭に入っちゃってるわけですよ。でも、これ物語ってそんなぶつ切りにしたら全然面白くないでしょ。やっぱり流れ流れて一体どこ行くんだろうと思ってね、最後のオチが重要なんだっていう考えるとね、そしてやっぱり八章にこう、ストーンと落ちるように書いているという読み方していく。特にですね、次のページ、八章12節から17節までっていう、これは6枚目になると思いますが、そこのところがですね、これ一つのまとまりなんだっていうんですよね。ごめんなさい、8章の12節から17節までは、今まで言ってきたことの全部のまとめなんです。ここはですね、じゃあ聖書だけ読んでおきましょう。こう、6ページの上から2段目、8章12から17節までという、そこの聖書を読んでおきます。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。とこう書いてありますよね。結局、ロマ書の8章まで言ってきたパウロの結論は、12節から17節までなんだ。じゃあ、まだ続くじゃん。と言って、次のページ見ると、8章の18から39まで見てくださいますか。8章の18から39節まで、つまり7ページの上から2段目をご覧いただくと、そうすると確かに続いてるんだけども、これから私が A、B、C、D、C' B' A' なんていうふうにこうついてるところを探せたでしょうか。ここをですね、ちょっと説明します。続いてローマ人の手紙8章の18節から終わりまでを解説しましょう。この箇所全体はこれまで述べてきた、今直前に読んだ、12から17節のキリスト者は神の相続人であるという素晴らしいメッセージを詳細に展開したものと位置づけることができます。私はこの部分を7つに分け、キアスムス構文、逆順法で話を展開させていきたいと思います。実は、このロマ書の全体の構成の中で、話としてパウロの話が終わりは、8章の12から17節、さっき読んだところ。じゃあこの後はですね、なんかおまけだって、まあ、例えば考えていただくといいと思います。おまけだから、価値がないっていうわけじゃないんだけども。でですね、ここに、今ちょうど、A、B、C、D、C' B' A' って、画面に出てますよね。で、こういうふうにですね、A、B、C、D、C' B' A' ってやる、この分類の仕方を、キアスムス構文っていうんです。で、こういうキアスムス構文が見られる。考えたのは私です、そういうことを言っている人がいるかどうかは分かりません。まあ、私は知りませんので、いないと思いますが、いるかもしれません。大体こういう構文を出ているときはね、特別なものだとして、そして、なんか賛美歌とかその他の横のある文章を引用したもんだって考えるのが多いんです。 パウロの手紙の中ではね、いくつもそういう箇所があります。例えばコロサイ書1章に、ああこれパウロは引用だよねとか、ピリピ書の2章にもパウロは他の詩編賛美歌から引用したと思われるものが2章の6節から11節に出てくるんです。だからコロサイ書1章の15節から20節も多分これは他の文献から賛美歌集か他の文献から引用しただろうなってほとんどの新約学者が言うんです。なんで言うかというとね、ギリシャ語を見るとね、詩文体であるっていうこともある程度わかります。ところがですね、とっても綺麗な文章で簡潔で、そして歌で歌って、あ、これはどっかから引用したよなって思ってね、翻訳もね、詩文体で翻訳するんです。ロマ書の8章をですね、今読んだところを詩文体で訳している聖書はないんです。ただし面白いことはですね、今日今言ってることがちょっと分かりにくかったらそれも飛ばしていいですけれども、ここに今 NT ライトの翻訳した新約聖書があるんです。この新約聖書の中でですね、NT ライトはロマ書の8章のですね、35節から36節を、これをですね、詩の文章で訳しているところがあるんですね。まあ、引用文のところを詩的に訳しているんですけど、それでですね、もしかしたらここは引用だと思ってたかもしれない。あんまりそう思っているとも思えないけれども。ところが、ライトは例えば、コロサイ書、ピリピ書、コロサイ書は1章15から20、ピリピ書は2章の6節から11節。これはもう完全に詩文体で訳しています。果たして、新改訳2017はどうかっていうと、これ結構詩文体で訳しています。2版、3版までは詩文体で訳していません。ピリピ書なんかは、ちゃんと詩文体で訳しています。この聖書協会訳の、やっぱり昨年か一昨年出たところの、こちらの訳も詩文体で訳しているところと、そうでないところともあります。これは今日私がお渡しした講義原稿の中に細かいことが全部書いてあります。で、そんなことが何で意味があるかっていうとですね、パウロが自分で書簡を手紙を書いているときにだーっと書いているときと、お、ちょっと待てよ、賛美歌集から引用しようと思って書いたときとはね、当然なんとなくトーンが違うわけですよね。賛美歌から引用したら言葉が綺麗だし、こうバランスが取れてたりですね、それから繰り返しをうまく使ったり、なんかこう技巧が見られるもんなんですよ。で、初代教会に賛美歌がもう出回ってたっていうことは、この最初の言葉の中にも詩と賛美と霊の歌を持ってとかって書いてあるので、そういう文書が出回っていたっていうことは学者たちの間ではコンセンサスがあるわけです。ただし今の新約聖書の中のどの部分が賛美歌かっていうことになると、みんな書いてないからね、これからは今引用してますって書いてないから、だからここ引用だよね、ここ引用じゃないよねって、こうやっぱりみんなが推測するわけですよね。それは学者が勝手にやってることなんです。で、ロマ書の8章のこのところ、つまり18から39は引用だって言っている人はいないんです。いないけど、私は読んだら引用じゃないかとずっと思ってたので、この船の右側を書いた時には引用だとは書かなかったんです。証拠はないから。パウロが考えたキアスムス構文として書いたんです。でもそれはね、そんなことは誰も分かんないだし、私もですね、そういうことまで言って問題をまかなくてもいいと思ったので、今と4年前とですね、今とはやっぱりだいぶ日本の福音派の聖書学も違ってきてるんですよ。今だとこういうことを言っても変な目で見られることは少なくなりました。5年前ぐらいだとやっぱりなんか変なことを中澤さんは言ってるよねっていうような感じで見られたと言ってもいいと思います。だからそういう意味で、まあ、この時は私は書いてませんけれども、こういうキアスムス構文であるってことはね、何らかの技巧があるわけだから、どっかからの引用か、パウロ自身が技巧したりしてもどっちでもいいけれど、そういうことですよね。それでですね、このキアスムス構文の A、B、C、D という D がですね、これ頂点なんですよ。 山で言えば頂上、谷で言えば谷底になるわけなんです。そして A と A が苦難の中での未来の希望、18から25節。A' が苦難の中での圧倒的な勝利者、35から39。うまく合ってるよね、苦難の中でって。これは私が勝手に書いたから合ってるだけのことでですね。そう読むかどうかっていうのはね、読んでみて、皆さんが考えてみてください。で、B となって、御霊の取りなし。B' はキリストの取りなし。これは結構うまく合うんですよね。あ、偶然だろうかなと思って、いただいて結構なんですけど。C は何かって言ったら、すべてを益としてくださる神様、28節。で、C' は何かって言ったら、すべてをお与えになる神様。ということでね、あ、これも一応、こう、なんとなく対応してるかな。で、最後の頂点、あるいは一番の谷底、長子、巫女のモデル、29から30節、いうことに書いたわけです。で、この中のですね、29から30節というのを取り上げてみたいと思うんですね。やっぱり7ページ、今のところの段の3段目、まず、この箇所全体の中心である D、長子巫女のモデル、29から30節を取り上げましょう。この聖書箇所によれば、キリスト者は巫女と同じ姿にあらかじめ定められています。キリスト者はキリストと同じ姿になることが期待されています。すると、キリスト者の人格の中に、キリストの品性が現れることだと勘違いする人がいます。そうではありません。ここでキリストは長子と言われています。長子とは相続権が問題になる時のタイトルです。しかもここでキリスト者は多くの兄弟とされています。キリストは神からの相続財産の一部をキリスト者に分けられたのです。そうです。この箇所全体18から39節はキリスト者の相続権を背景にして語られているのです。という説明を、当時しておきました。それでですね、皆さんのお手元にお配りしたもう一つの資料、もうこのテキスト、こちらの方は今日は使いません。それで資料の方、私の講義ノートの方ですね、そこに5ページ、補足説明 D というのが見つかるかと思います。そこに7ページ2段目、キアスムス構文の説明前に次の説明を補足せよっていうメモがあって、ローマ人の手紙8章の18節から39節の終わりまでは、明らかに一つのまとまりを持った文章である。これまで述べてきた12節から17節のクリスチャンは神の相続人であるという素晴らしいメッセージを詳細に展開したものと位置づけられる。多分、パウロ自身の書いたものとみなすのが一番良いとは思っているが、あるいは当時すでにクリスチャンの間に広まった賛美歌詞の一つであるとみなしても良いのではないかとも思われる。ここでも一応慎重な言い方をしています。今日の聖書学では、ピリピ人への手紙2章6節から11節、コロサイ人への手紙1章15から20節、エペソ人への手紙2章14から22節などが賛美歌集からの引用であろうと認める傾向がある。口語訳、新改訳、新共同訳では、いずれの箇所も三文体で訳されており、1980年代ぐらいまではそのように考える学者はほとんどいなかったことを示唆する。口語訳1955年、新改訳1970年頃、新共同訳はその前後、まあ1980年以前の本は四文体で訳すことはありませんでした。三文体ってことは別に引用だなんて考えた人はいなかった。少なくとも翻訳委員会は考えなかった。ところがピリピ人への手紙になると、新改訳2017年と聖書協会共同訳とライトの訳では四文体で訳されている。これピリピ2の6から11はね、結構四文体で訳すようになったということはね、他からの引用だと考えるようになったということなんです。翻訳者たちがそれぞれどう考えているかということは聞いたらどういう答えが出るか分かりませんけど、少なくともそういう背景があるはずなんです。それからですね、次にコロサイ人への手紙、これは1章の15節から20節ですけど、聖書教会共同訳とライト訳のみ四文体に訳している。2017年はこれは四文体では訳さなかった、脱落しちゃったんですね。パウロが考えたと考えているわけです、2017年訳は。ところがエペソ人への手紙になると、 いずれも聖書は、いずれの聖書も三分体になってしまう。私は新約聖書の研究者のどなたかが四分体に訳すべきだと提唱しているのを読んだ記憶があるけど、今その方が誰であるか名前が覚え出せないんです。それだから、まあ、少なくとも今の日本語では四分体と考えた人はいない。ところで、ローマ人の手紙8章18から39節も賛美歌集からの引用と考えても良いのではないかと、私自身は個人的に考えている。このように考えているローマ人の手紙の研究者がいるのかどうか、今の私にはわからない。丁寧に探すならきっといるのではないかと思う。と書いておきましたが、いるかいないかわかりません。ライト訳は31節から36節のみ四分体で訳出している。おそらくライトは31から36節のみ、クリスチャン共同体で流布していたものを用いて、パウロが自分のメッセージを強調するために引用したと考えたのであろうと。こういうふうに、ライトはですね、ここ四分体で訳してるんですよ。ということは何らかのですね、引用と考えていたか、あるいはですね、なんか気候を凝らしてますよね。でまあね、もちろん、ローマ人の手紙8章18から39節が賛美歌集からの引用かどうかは大きな問題じゃない。散々議論しといて大きな問題じゃないって失礼な、もうね、時間の無駄なことやってって怒られそうですけども。まあ、ね、結局、出典がどうでありいいんですよね。どのようであっても重要なことは18から13、19節が一つのまとまりを持って美しいギリシャ語で書かれ、キアスムス構文で展開されているということであると。そして、6ページ、ちょっとだけ読んでクラスを終わっていきますけれど、6ページ、この箇所において特に目に留めていただきたいことがある。ここではクリスチャンとは、あらかじめ定められたものであり、召されたものであり、意図認められたものであり、栄光を与えられたものである。この4つの動詞はいずれも過去形である。ところが、これまでのローマ人の手紙の研究者たちは、この栄光を与えられた、死んだ後に与えられる栄光の体と解釈してきた。そう解釈するには本来は未来形でなければならない。しかし、過去形で記されているので、いろいろな説明をしなければならなかった。しかし、これは全く無駄な努力である。私は30年以上前になるのだが、エブル人の手紙2章6節から13節を根拠に、この栄光は被造物の管理権を指すと論じてきた。しかし最近までローマ人の手紙8章30節であれ、エブル人の手紙2章6から9節であれ、栄光を与えられるという言葉をキリスト者の相続権と結びつけて解釈する研究者は現れなかった。しかしライトの神とパンデミックの書物の中で、一昨年出発された、2018年出版された、ハーレイ・ゴーラソン・ジェイコブという人が書いた、Confirmed to the Image of His Son、IVP、キリスト社学生会のダウナーグローブという町の出版社です。2018年が紹介されていた。この書物は2016年に、ライトの指導の下で書かれた博士論文である。それはローマ人への手紙8章29から30節の栄光を与えられたという語句の解釈をめぐって論じられた論文であるが、私がエブル人への手紙2章で提唱した内容とほぼ同じことが論じられている。無論その根拠は詩編8編そのものであり、パウロ以前のユダヤ教文献が中心であり、エブル人への手紙の2章への言及は全くなかった。これはそのジェイコブっていう人の博士論文について言ってるわけですけれども、新約聖書専門の研究者の間ではパウロ書簡が論じるときにエブル人の手紙を引き合いに出したり参照したりしないことは普通である。したがってエブル人の手紙の2章に言及しなかったのはイギリスの新約聖書学の伝統に従ったのだと思っている。いつかご訪問しこの問題を尋ねてみたいと思っているが、そのような時が来るかどうか今の私にはわからない。まあ、多分来ないでしょうけども。とにかくですね、こういうことを言っている意味はですね、ヘブル書2章とロマ書8章の29から30節、ここは同じなんだ。関係があるんだ。ということを、このジェイコブさんがおっしゃったわけです。私はこのことに意を強くしたんですね。それで、この資料の9ページ。資料の9ページに飛んでますが、 ここにですね、一番下の段落、括弧に8章29節のさまざまな訳文についてというところがあります。これだけ読んで終わりますが、これをですね、新改訳の3版それから新改訳2017版とわざわざこう訳を比較するために出しました。新改訳の第3版、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。そしてですね、今は29節でがですが10ページに飛びます。 10ページの一番最後の時に8章の30節の訳文が出ています。これも新改訳第3版を読んでみます。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたと訳しています。その他の訳も比較して読んでいただければいいんですが、もう複雑になりますので、この2つの新改訳第3版でいきます。そうするとですね、もう一度9ページに戻って8章29節のさまざまな訳文で29節新改訳第3版、なぜなら神はあらかじま知っておられる人々、クリスチャンですよね、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められた。巫女の形と同じ姿ってどういうこと？栄光の体かな？巫女の姿って何だろう？復活の体かな？大抵そう思うんです。あるいは清められた姿かな？クリスチャンとして清められて、もうね、人格豊かになって、本当に大和な人になったら巫女と同じになる。でもそうじゃなくて、それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるため。ということはね、巫女が長子ってことは相続権をもらった人なんです。秘蔵物管理、秘蔵物の所有権をもらったのは巫女なんですよ。この最初見たら分かりますけど、万物は巫女のために作られた、巫女によって作られた、巫女が作られたとかね。そういうふうに、キリストのために作られたって言ってるんですよ。巫女と同じ姿にあらかじめ定められたって、だから、巫女イエス・キリストとね、人格が似ているとか、優しい人だとか、愛の人だって、そう読みがちなんだけど、同じ形っていうのは巫女が長子なんだから、弟なんですよ、クリスチャンは。つまり相続財産を分けもらうんですよ。で、巫女は大体、長子はね、3分の2いくんですよ。次男は3分の1なんですよ。で、次男はクリスチャンいっぱいいるからね、そうなるとですね、クリスチャン20億人いると、そしてね、もう世が復興して全てが回復したらですね、世界の人口72億人、いや今だけで72億人だから、2000年間のあるいは歴史始まって以来だったら何百億人か何万何千億人になるか分かりませんけども、私はそれ全部足してイエス様が3分の2支配していて、弟分は我々だから3分の1を分け合うんだと思います。僕ら十分ですよね。相模原のこの一角をいただくだけでですね、自分の家をいただくだけで、管理だから掃除はしなきゃいけないからね。やっぱり新しい新天新地は掃除する必要があるかないか分かりません。まあ多分、それはさすがなくてもいいのかもしれない。ゴミ収集者もいないだろうと思うんだけれども。でもね、旅人はいると思うし、グルメはあるだろうなとか、スポーツはあるだろうなとか、新創造の世界ね、音楽はあるだろうなとかね、僕は思うんだよね。で、これはもちろんね、物語の世界だから、さまざまなことをたくましくして、楽しんでいればいいんですよ。これはあんまり神学的にあるとかないとかって言ったら、長澤先生、それは清められてないなんて言われそうなね、話になっちゃいますよね。だけど、私はこの世界の長子としてキリストは与えられたんだと。もともと全部与えられたのかと、創造の時とかね、ヨハネの福音書を読んだらそう思ったけど、実はロマ書はそんなこと言ってないっていうことなんですよ。それで、10節をですね、10ページのところ、30節を見ると、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々はさらに栄光を与えになりましたって書いてありますよね。ここにあらかじめ定めるっていう言葉、そして召すっていう言葉、義と認めるっていう言葉、栄光という言葉が出てきますよね。 10ページ、翻訳が終わって12、3行目ぐらいに、本節の翻訳においては、どの翻訳を比べてみても違いはほとんどない。いずれの訳文であっても、クリスチャンは神の形と同じ姿にあらかじめ定められている。定められたとは定められたけど、まだ実現していない。それは約束であるということである。しかし、キリストの形に似せて作られているのは、今すでにここに起こっていることである。原文ではプロセーリオンは不定過去形ですでに起こったことである。スンモルフォートスは、巫女の形にすでになっており、そう行動していることを暗示しているということですね。そして、11ページの上から真ん中よりちょっと下。本節においても訳文は問題にするというより、栄光を与えになったという言葉が、過去形ギリシャ語では、不定過去形という用法で書かれていることに注目してほしい。この語を私たちは、クリスチャンには、栄光が訳作されていると読む癖がついている。クリスチャンが栄光を与えられるのは、過去でも、今のことでもなく、将来、つまり、新天新地における出来事だと自動的に読んでいる。その次のところが大事です。ローマ人の手紙を、読むときには1章から3節までが罪の認識、4章から5章が信仰義人、6章から7章は聖化、8章は栄化などと組織神学のフレームを読み込むことが当たり前のようになっている。実はこのような読み方には問題がある。英訳聖書からわかるようにプレデスティンド、コールド、ジャスティファイド、グローリファイドとはいずれも過去形なんですよと。すると定められたプロセーリオンのも召し出されたエカレーセンも、義と認められたエディカイオーセンのも、そして栄光を与えられたエドクサセンのも、過去の出来事ということになる。クリスチャンは最初の3つについてはすでに起こったことなので、確定で理解することに問題ないけど、栄化した、栄光を受けたとは思っていない、信じていない。これは死んでから後に受けるものであると思っている、信じている。これでは4つとも、過去形であることと矛盾する。ここが重要なんです。ここでですね、4つの動詞があるのに全部4つとも過去形なんですよ。神はあらかじめ定めた過去形、さらに召したも過去形、召したものを義としたも過去形、栄光を与えたも過去形で、栄光を与えたっていうのはね、クリスチャンは今まで自動的に未来のことに読んだんです。栄光を与えたっていうのは栄光の約束を与えたんですよ。で、僕らは栄光の体を受けるっていうことなんですよ。天国行ったらね、こんな病気になったり死んだり、怪我したり、不都合な人間の体じゃなくて、栄光の体っていうのはもう元気で本当に素晴らしい体、栄光の輝く体なんですよ、と読んだんです。でも過去形なんだよっていうんですね。そのことを一生懸命、この論じているのが、先ほど言ったこの本だったわけです。で、この本がですね、いろんな事柄をもういろんなことを出しながら、過去形がどうしてかって、未来形に読んだらね、こういう問題が起こる、こういう問題が起こる、こういう問題が起こるってですね、まあ学者らしくよくもこう議論してくれるわっていう感じで書いてあるんですよ。でも結論から言うとね、神様は定めたよ、召したよ、義としたよ、そして、栄光を与えたよ、みんな過去形ってことはこれまでに起こってんですよ、ということはあなたたちすでに栄光を受けてるんですよと。じゃあ具体的な中身何って言ったら、キリストが栄光を受けるということは、復活されたキリストは神様の王座に就いたわけですよね。今何やってんのか、支配してんですよ。で、それがキリストの栄光なんですよ。僕はだキリストの栄光の体って言ったらですね、なんか光り輝いてね、三顔が輝いて白い衣ができてって、一回だけあるんですよ、イエスのその光景は。それはマタイ17章で三条の変貌ですよ。ところが復活されたイエス様はね、実は光り輝いて白い衣でね、でみんなが圧倒されてひれ伏したっていうことは出てこないんですよ。エマオの途上では旅人がスーッと来て、旅人だと思ってた。でも、イエス様だって後で分かった。あのガリラヤ湖でもって、イエス様現れて、そして一緒に食事したって。 子供たち魚取れたかって言ったら取れませんでした、あっちに投げてごらんって言ったら魚が取れた。それでイエス様一緒に食べた。その時栄光光り輝いて顔でね、白い衣を着て、もうみんなひれ伏して、主よって恐れなかったんですよね。ペテロと一生懸命会話したのを見ると、まあ今までのイエス様とほとんど変わらないでしょうね。トマスが会った時も、私の手を見なさい、私の脇腹を見なさいって言ったんだかって、本当はイエス様の栄光を輝く姿でパッと現れたらですね、トマスはすいませんって言って謝ると思うんだけどもね。だけども、そんなことしないんですよ。イエスは復活されて栄光のお体を受けたとしたら、外の形じゃなかった。そうじゃなくて、イエスが全ての支配権をもう一度人に渡して、人間に回復して、ご自分が王座について長子になったんだよと、相続権を得たんだよ。でクリスチャンが栄光を受けたって言った時に、このキリストの相続権を今この地上で始められたんですよ。神の国はもう始まったんだから、いうことでもって、理解しなきゃいけないということなんですよ。つまり栄光を受けるっていう言葉を、死んでから栄光の体を受けるっていうんじゃなくて、実は今地上において神の国が始まって、すでにイエスは王の即位したわけでしょ。王でいらっしゃるんだから、我々を招いてるんですよ。何に招いてるかって言ったら、一緒に被造物を納めようやと言って招いてるんですよ。それがクリスチャンになったっていう意味なんですよ。クリスチャンになったら、死んだら罪許されて天国行ってよかった、そして栄光の体をいただく、栄華の体をいただく、栄華の恵みに預かる、それは実は組織神学が作ったところの架空の話なんですよ。罪の辞任、信仰義人、聖歌、栄歌とね、なんか綺麗に魚をぶつ切りしちゃったんだけども、ロマ書の真意はそんなんじゃ全然わからん。というのが、要するにジェイコブの言いたいことだったわけですね。で、これが初めてなんですよ。2018年ね。2016年のドクター論文で、まあ NT ライトが感動した。それがこの論文なんですよね。このことはヘブル書2章が言っていることと、ロマ書8章が言っていることとぴったり同じ。だから被造物管理の神学っていうものは、僕はヘブル書2章から提案して、ロマ書8章でもね、船の右側では5、6年前、こう書いてはおいたけど、こういう論理の立て方をきちっとしたわけじゃなかったので、思いつきでもってザクッとやったら当たってたっていうだけの話ですけど、学者っていうのはきちっとね、それなりに整理して論文を書いて、そして承認されて、これからはこういう考え方が市民権をだんだん拡張していくと思います。ということで、コロナの話の中で出てきたところの、このライトの元で書いたドクター論文が、実はそれを本当に展開しない限り、コロナの問題っていうのは中途半端なんですよ。上沼先生が言ったように、今ゴッド&パンデミックをね、取り寄せてそれを読んで、でもざっと読んだけど、なんか物足りない、これなんで、これじゃあどうにもならない。上沼先生が手紙くれたわけですよ。で、私の書いたものを使ってもいいかって、そんなの使えばいいよね、自由に。自分で言ったら、もっと先生であったらもっとうまく言えるから。そして、まあ、この論文をさすがに読めとは言えないからね。だからそこまでは言わないけども、私は、被造物の会の神学なんて、本当に新約聖書が初めから言っている福音理解なんだから。だから、そんなことに気がつかない方が愚かなんだけど、専門家ほどそういうことはなんか発想ができにくくなっちゃうということは知っておいていただけたらいいと思います。ちょっと長くなりましたけれども、ここで講義終わりまして、この後、オープンにしてしばらく質問とかディスカッションとか、コメントとか批判とか遠慮なくしていただきたいと思います。じゃあ黙祷しましょうか。